旧約聖書エゼキエル書4章1節から8節、旧約聖書の1363ページです。
聖書を読みします。旧約聖書エゼキエル書4章1節から8節。人の子よ、一枚の粘土板を取り、それをあなたの前に置き、その上にエルサレムの町を掘りつけよ。それからそれを包囲し、それに向かって塁を築き、塹壕を掘り、陣営を設け、その周りに城壁崩しを配置せよ。また一枚の鉄の平鍋を取り、それをあなたと町との間に鉄の壁として建て、あなたの顔をしっかりとこの町に向けよ。この町を包囲し、これを攻め囲め。これがイスラエルの家の印だ。あなたは左脇を下にして横たわり、イスラエルの家の戸を自分の身の上に置け。あなたがそこに横たわっている日数だけ彼らの戸を追え。私は彼らの戸の年数を日数にして390日とする。その間、あなたはイスラエルの家の戸を追わなければならない。あなたがその日数を終えたら、次にまたあなたの右脇を下にして横たわり、ユダの家の戸を40日間追わなければならない。私はあなたのために一年に対して一日とした。それからあなたは顔を包囲されているエルサレムの方にしっかりと向け、腕をまくり、これに向かって予言せよ。見よ、私はあなたに縄をかけ、あなたの包囲の期間が終わるまで寝返りができないようにする。聖書は以上です。
ただいまから旧約聖書エゼキエル書4章1節から8節を通して、エルサレムの将来と題して西村牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。聖書を順番に読んでいく教会の聖書日課に従って、今日はこの旧約聖書のエゼキエル書という場所です。大変長い、本ではありますけれども、またですね、頑張って皆さんも読んでいっていただきたいというふうに思いますが、これは2500年も前の昔の本ですね。そして前回読んできたエレミア書というものがありましたけれども、それと大変時代が同じです。今のイスラエルの首都である、まあ、彼らは首都だと考えていますけれども、エルサレムをめぐる、大きなドラマがありました。で、このエゼキエル書の前にあったエレミア書というのは、そのエルサレムが当時の大国であったバビロン軍によって、破壊されていくという、それがクライマックスにあった壮絶なドラマだったわけですね。で、このエゼキエルもですね、同じ時代なんです。ただ、エレミアとエゼキエルというのは何が違うかと言いますと、場所が違うんです。と言いますのは、エレミアはですね、もうずっとこのイスラエルのこのエルサレムにずっといました。長い間、預言者といって神様の言葉を伝えていくお仕事をしていたわけです。ところが、まあ、だんだん彼らはですね、イスラエルの人たちはエレミアの言うことも聞かないで行ったために、ついにエルサレムはバビロン軍によって、エルサレムは徹底的に破壊されていくわけです。エレミアはその間もずーっとエルサレムに残りまして、ついに彼はエルサレムが、美しい都で有名だったエルサレムがもう焼け野原となって、そして城壁は崩され、そして道という道には死体がどんどん限りなくこう続いて、折り重なって続いていくのを見て、衝撃を受けるわけですね。そういったこのエレミアの、生涯がこのエレミア書にあったわけですけれども、実はその前にもバビロン軍は何回もこの イスラエルに来て、エルサレムに来て、エルサレムをですね、何度も攻撃をしてきたわけなんです。でも決定的な攻撃はしないで、これ以上逆らったら、もう後はないぞと脅かしてきたんです。ところが最後の王様であったゼデキヤは、俺たちもできるんじゃないかと、勝手に考えて、バビロン軍に逆らったために、ついに国の滅亡というですね、悲劇を招いてしまうわけです。で、その時にですね、何度も脅かしに来た時に、まあ、バビロン軍はものすごい大国で、軍事力もありましたから、ごっそりとですね、その国の有力者たちを、なんとですね、捕らえて、そしてまあ、半ば捕虜のようにして、1500キロぐらいの道のりがあるんですけども、バビロンというですね、今で言えばイラクの真ん中ぐらいにあるんですけども、そこにですね、その、バビロニア帝国の首都であったバビロンにみんな連れて行くわけです。1万人近くの人たちが連れて行かれる。しかもその時には政治的にも軍事的にも、それからいろいろな職業の中でもエリートの人たち、非常によく何でもできる人たちを集めて、その人たちが一緒に連れて行かれた。で、その中にこのエゼキエルもいたわけです。で、エゼキエルのその当時のお仕事は祭司といって、神殿で礼拝のための仕事をしていたわけです。もしエゼキエルがそのまま残っていたら、バビロン軍がエルサレムを攻撃した時には、実はバビロン軍は神殿にいた祭司をほぼ皆殺しにしていくわけです。神殿には祭司の虐殺された死体で埋め尽くされたというふうに書いてありますから、その時にもしエゼキエルが、この、まあ、エホヤキン王の時なんですけども、バビロン軍に連れて行かれなかったら、まあ、エゼキエルも間違いなく死んでたと思うんです。でも、エゼキエルは、まあ、おそらく位が高かったんじゃないかと思うんですけども、彼は、バビロニア帝国に連れて行かれたわけですね。そして彼は、そのバビロニア帝国で、神様から、お前はここで神様の言葉を伝えることを仕事にしなさいと、まあ、証明というんですけど、使命を受けるわけです。それがですね、まあ、エゼキエルが連れて行かれてから5年目に起こるわけです。そうやって、始まりましたので、今まで私たちが読んできたエレミアはエルサレムでもう国の滅亡とともにずっと一緒にいたわけです。もう本当に、もう、包囲されて、そして軍隊が突撃してくるのをエレミアはずーっとこう肌で感じながら生きてきたわけです。しかしエゼキエルはその時にはエルサレムにはいなかったんです。バビロニア帝国に1000キロ以上離れたバビロニア帝国にいた。これがですね、エゼキエルとエレミアの大きな違いです。そしてエゼキエルはじゃあ誰に向かってお話をしたのかというと、一緒に連れて行かれたユダヤ人の人たちにお話をしました。ユダヤ人の人たちはまだエルサレムが崩壊していない時でした。もう最後の王様、ゼデキヤ王の時代でしたけれども、このゼデキヤ王の時代にエルサレムは破壊されるんですけれども、一緒に連れて行かれたユダヤの人たちも、まさかあのエルサレムが破壊されるなんてことはないだろうと思ってたんです。まず、巨大な、城壁があるわけです。二重のですね、本当に大きな城壁が周りを巡らしていて、しかも立ってる場所は、まあ、山の上なんですね。そしてその周りは、険しい崖で囲まれています。一方だけは違うんですけども、三方は非常に険しい崖に囲まれているので、難攻不落の町としても有名でした。そして中には本当に巨大な神殿をはじめとした様々な美しい建物が並んでいた。もう本当に自慢の町でした。そこがですね、いくらバビロン軍でもエレミアが言ってたように火の海になって廃墟となっていくなんてことは絶対ありえないってみんな思ったんです。自分たちが連れて行かれてしまったのはまあこれは仕方がない。でもまさかエルサレムがそうやってバビロン軍によって滅ぼされるなんてことはまず起こり得ない。きっと神様は このエリミアがこの町がこう崩壊すると予言してたけど、そんな脅かしなんかじゃなくて守ってくれて、で結局俺たちもそのうち近いうちに故郷のエルサレムに帰るだろうと思ってたんです。しかしエゼキエルもそうですけれども、彼らはほとんどは再びエルサレムに帰ることはありませんでした。で、エゼキエルは、故郷に帰ることはなかった人なんですね。で、エゼキエルは、ある時に、不思議な体験をして、神様から、神様の言葉を伝えるように命じられるわけなんですけど、その時神様に釘を刺されるわけです。お前がこれをやるのは大変なことだぞ。なんでかっていうと、ユダヤ人、一緒に連れて行かれたユダヤ人は、神様の言葉なんか聞こうとしない人たちだから。彼らは聖書の言葉なんて馬鹿にして全然聞こうとしなかった。エレミアもそうだったんです。エレミアも神様の言葉だと言ったんですけども、みんながそんなの嘘だって言って、エレミアを捕まえて地下牢にこの頃投げ込まれてたわけです。エゼキエルもお前も一緒に捕らえ移されていったユダヤ人とはいえ、彼らも絶対にこの神様の言葉だと言って、お前が言っても信じないから。ひどい目に遭うかもしれないけれども、覚悟して語りなさいと言われるわけです。まあ、エゼキエルにとってみたら、なんでこんなこと私がしなきゃいけないんだろうと思ったかもしれませんけれども、しかし大変こう、なんていうか、衝撃的な経験をしていく彼は、じゃあそれをやりますと言って立ち上がっていくわけです。その、第一弾が今日読んだ四章なんです。まあ、よっぽど人々は神様の言葉とかですね、約束とか警告とか、そんなものは聞く耳持たないって言い張ってきた人たちでありますから、その人たちに向かって言うにはですね、ただこうなんていうか講演会みたいな感じで喋ったぐらいじゃ全然聞かないので、もう実物を見せて、そして何とかインパクトがあるように話せっていうことで今日の、まずですね、粘土板、まあちょっと多分大きな粘土板を作って、それをみんなの前でこう、広げて、お、エゼキエルお前何をするんだってみんなが集まってくるところで、彼はですね、まあそこにこう、エルサレムの街を掘りつけていくわけです。ここが神殿、ここが宮殿とか言ってですね、でここがこう城壁になってて、全部こうやって、まあ5年前にエルサレムから離れましたけども、国名にみんなも覚えています。そうやってエルサレムの町、あ、エゼキエルが掘ってるのはエルサレムの町だなって、誰でもわかるわけです。ところがそこにですね、今度はエゼキエルは、今までみんなが見たことないものも掘りつけていくわけです。それは、周りにですね、塁を築き、塹壕を掘り、陣営を設け、その周りに城壁崩しを配置せよって2節に書いてありますけれども、バビロン軍を配置していくわけです。塁を築きってこう、土を盛ったものがですね、延々とこう土手のようなものが周りに、まず、囲みまして、そしてその、外側には深い溝が掘られるわけです。これは塹壕ですね。そしてそこにですね、軍隊がこういて、バッとこう飛び出していくような形です。しかもその土塁は、どんどん一箇所は高く積まれていって、最後にはその城壁よりも高く積まれていくというのがバビロン軍のやり方なんです。そして、城壁崩しという巨大な重機もですね、バビロン軍は持ってきて、組み立て始めるわけですね。で、彼らはそうやって今まで様々な国を征服してきたわけです。やり方は周りを包囲して人々を上で苦しめて弱ってきたところを城壁よりも高い土塁を作ってそこからブワーッとこう先鋒隊がなだれ込み、そして中から城門を開けて、そして主力部隊が入る。そして主力部隊が入っていったところから今度は重機で城壁をどんどん崩していく。それが彼らのやり方です。エルサレムを例外に漏れずその作戦に入っていくことになるわけです。エゼキエルはエルサレムだって特別なことはない。エルサレムも同じようになっていくだろうと 彼らの前でですね、粘土を作りながら語るわけです。しかもそこにですね、一枚の大きな鉄の鍋をギュッて立てて、自分の顔とそのエルサレムの間にこう立てます。なんだこれは？みんなが聞くわけですね。それは、このことから、誰もこのことをひっくり返せるような、助けも守りもないということを表すわけです。ね、これがイスラエルにこれから起こることだ。そういう意味です。絶体絶命のピンチですね。でも人々は、そんなのエルサレムで起こるわけないじゃないか。そういうふうに思って、エゼキエルのその粘土板を取り囲んでたのかもしれません。そしてその後ですね、なぜこんなことが起こってしまうのか。それは、イスラエルの人たちがずーっと神様からこんなにも愛されて守られてきたにもかかわらず、人々がずーっと神様に反抗し続けてきて、いろんな国々の神様を拝んで、そして、その宗教からもいろんな不道徳なことをするわけです。で、中にはですね、礼拝のたんびに一番禁止されていたのは、されていたのにやっていたのは、礼拝のたびに子供を火で焼き殺して捧げるということも、その、いろいろな、こう、やってはいけない宗教の中では行われていたわけですね。そういうことをずっとやり続けて警告してきた預言者を殺して殺して、反抗し続けてきた。そのために、人々の、宗教だけでなくて、そのやってきている人々たちの裁判ももう賄賂が横行して、そしてもう、正しいことがなされなくなり、そして人々はもう苦しむ人たちがどんどん増えてくる。そういうふうに国全体がもう腐敗していくわけですね。で、そういうことがどんどん起こって、人々が神様の言葉に従うことをしないでずーっと来た。それが原因なんだってずーっと教えられてきたにもかかわらず、みんなそんなのは嘘だって言い続けていくわけです。そこでエゼキエルは、じゃあこれから左の脇を下にしてゴロンって寝転がって390日ですよ。できますよ。いくらね、中学生なんかも帰ったら何するの？寝てるとかね。休みになったら何するの？ゴロゴロしてるって。ゴロゴロしたい。今一番したいことはゴロゴロしたいって。で、390日ゴロゴロしてていいって言われたら嬉しいですか？ね。寝返り打っちゃいけない。390日。イスラエルの人たちが、ずーっと、こうやって神様に反逆してきたのを、一日を一年、390年分、あなたはから背負って表しなさいっていう。エゼキエルはもう本当に大変だったと思います。それから今度は右側、40日。合計して430日、一年と二ヶ月以上のね、間、ずーっとそれをやんなきゃいけないわけです。430年間イスラエルの人たちが逆らい続けてきた、その結果が今こういうふうになっているのだということをみんなにあなたは教えなさい。お前なんでそんなゴロゴロしてるんだって言われたら、これは今までの私たちの国が神様に反逆してきたことを私は今表しているんだ。しかもその時のご飯は、9節。あなたは小麦、大麦、そら豆、レンズ豆、泡、裸麦を取り、それらを一つの器に入れ、それでパンを作り、あなたが脇を下にして横たわっている日数、すなわち390日間それを食べよ。これは、普通のパンは小麦粉だけで作るんですけども、そこにいろんなものを混ぜるっていうのは、実はこれ健康のためではなくて、飢饉の時に食べるものがなくなってくると、あり合わせのものをどんどん混ぜてパンを作っていくわけです。つまり、このことによって、エルサレムがどんな風になっていくのか。彼らは、その後に、この包囲されている中で人々は、飢えに苦しんでいくようになるだろうということが、この、エゼキエルが表さなければいけないことでした。 エゼキエルがもしこの言葉の通りにしたとすれば、まあしてるわけですけども、5年目に彼はこのことが始めますから、それから、これが390日終わって、430日終わりますと、7年目に入ります。実は、バビロン軍が本当にエルサレムを囲んだのは、その2年後の、起こるんです。現実になるわけです。そしてそれから1年半、エルサレムは極度の上に苦しまなければなりません。もうその上はひどいものだったようです。前回もお話ししましたけれども、その時の様子の中で代表的な姿は、子供を、まあ死んでしまった子供だと思いますけれども、上で死んでしまった子供を親がそれを煮て食べなければならないという、それがもう日常になってたわけです。それほどにもう上の中にも人々は苦しまなければならなくなっていく。それがもう本当にあともう目前に迫っている。しかし彼らはおそらくエゼキエルの言葉を信じなかったと思います。この今4章を読み始めましたけど、その前の行に3章の27節がありますけれども、まあ26節から読んでもいいんですけども、私があなたの舌を上顎につかせるので、あなたは話せなくなり、彼らを責めることができなくなる。彼らが反逆の家だからだ。しかし私はあなたと語るとき、あなたの口を開く。あなたは彼らに神である主はこう仰せられると言え、聞く者には聞かせ、聞かない者には聞かせるな。彼らが反逆の家だからだ。もうエゼキエルは、あまりの人々の堅くなさに、もう絶望して語れなくなるだろう。もう嫌だって思うだろう。しかしもう一度私はまたあなたの口を開いて語らせよう。反逆の家に、反逆の家に。神様の言葉を絶対に聞こうとしない。ね、本当はこの飢饉の中で彼らが気づくべきことは何であったのか。それは今日、今、開いていた4章のですね、最後のところ、16節から読みます。そして、私に仰せられた、人の子よ、見よ、私はエルサレムでパンの蓄えをなくしてしまおう。それで彼らがこわごわパンを測って食べ、怯えながら水を測って飲むであろう。これが上の中の姿ですね。それはパンと水が乏しくなるからだ。彼らは自分たちの咎のために皆痩せ衰え朽ち果てよう。皆自分たちの咎のために。これがこの現実の中に、現実を生み出した本当の原因なんだということです。それをずーっと預言者は語ってきたんです。この現実の本当の原因は何か。それはバビロンが強いからではないし、エルサレムが、ユダヤ人が弱いからでもないし、世界の軍事バランスがそういうふうに変わっていったからでもなくて、神様がこの国を嘆き悲しんでいく、その原因を作ったのは、このイスラエルの人たちの神様に対する反逆という咎が罪のためなのだということ、これが本当の現実なのだということを、知らなければならなかった。しかし彼らはそれを否定したんです。完全に否定しました。今の時代にも、聖書なんていうのを信じることは、時代遅れだ。科学の時代にそういうものを信じるというのは、現実離れしていると言われますけど、実はそうじゃないんです。科学の力によって、科学があるから、こういったものを信じることをやめるということはないんです。それはたくさんの科学者たちは、この聖書を信じています。私が教えてもらった、先生たちの中にも、非常にこう、日本でも有名な科学者の方たちもあります。たくさんのクリスチャンの先生たちもいるわけです。でも、そういうことじゃなくて、もう2500年前から、 いや、もっと言えば、それの430年前って言ったらもう3000年前から、私たち神様に逆らうことが、私たちの現実を歪めていくなんてことはありえない。神様から離れて生きることが、私たちをどんどんどんどん自分自身の人生を、自分自身の人格を、自分自身のやろうとしていることを、将来を、すべて歪めていくことの原因になるなんてことはありえないって。それはもう3000年前からの人たちのみんなの考え方なんです。それが自分の現実を見えなくしてしまって、ついには滅ぼされていくエルサレムの悲劇につながっていった。実は現実主義と言いながら現実が見えなかったわけです。本当の現実は、見えてなかったんです。本当の現実は、自分たちの罪ということ、神様から示されていく、明らかにされていく、罪ということから、初めて現実というものが見えてくる。マタイの福音書を最後に開きたいと思うんです。旧約聖書今開いてますけれども、実は聖書は2つありまして、また1ページから始まります。新約聖書があって、その11ページにマタイの福音書7章があります。マタイの福音書7章の1節から読みます。7章の1節、マタイの福音書7章の1節、新約聖書11ページ。裁いてはいけません。裁かれないためです。あなた方が裁く通りに、あなた方も裁かれ、あなた方が測る通りに、あなた方も測られるからです。また、なぜあなたは兄弟の目の中の塵に目をつけるが、自分の目の中の針には気がつかないのですか。兄弟に向かって、あなたの目の塵を取らせてくださいなどとどうして言うのですか。見なさい、自分の目には針があるではありませんか。偽善者よ、まず自分の目から針を取り除けなさい。そうすればはっきり見えて、兄弟の目からも塵を取り除くことができます。他人のことはよく気がつくけれども、自分の目の中に巨大な針があることは実は分かっていない。そしてそのことによって、実ははっきりと見えてるつもりが実は見えてないという現実がある。本当は見えてないんだ。私は人のことはよく見えてる。現実もよく見えてる。私たちは人のことを批判するときそういうふうに思います。しかし、自分の目の中にある針が見えてない限りは、本当にの現実は見えてないっていうことです。それは裸の王様と同じですよ。うまくいかないときに人のせいにしたくなったり、何かのせいにしたくなる。誰かのせいに、状況のせいにしたくなる。あれがいけないんだ、これがいけないんだって、もうその状況分析を非常にきっちりとできても、ちっともその人自身が良くなっていかない人っていると思うんです。もう、悪いことがどれだけあるかということを並べることについてはもう非常に詳しくできるけれども、でも、よそから見れば、あなたが一番いけないでしょって見えてくるようなことについては見えていない。だから自分自身が現実を変える力を持っていない。それは、その人自身が自分の目の中の針を見えていないからです。それを明らかにしてくるのが、この神様の言葉、イエス様の言葉だと思うんです。それは、あ、この聖書の言葉が私の言葉なのだ。私に対しての言葉なのだ。私に光を与えるための言葉なのだというふうに聞くかどうかということです。あ、それは、それを聞いていたら、あの人のこと、この人のことって私たちよくわかるんです。でも自分に語られているというふうにはなかなか認められない。さらに、それは私には関係のない言葉だと言って捨てていく。反逆の家です。そうすると、 結局あのエルサレムが崩壊に、破滅に向かっていったように、何も見えないままで暴走していく自分というものを食い止める、自分自身で食い止めることはできない。何をしたらいいのか、どう受け止めていったらいいのか、どうやったらここを乗り越えていくことができるのか、自分の経験や自分の地位、そうやって自分に与えられているパワーで乗り越えられると思って、神様の言葉を神様が与えてくださろうとする光を見ないで投げ捨てて、自分の目の中の針を取り除けないまま、暴走運転をして進んでいくところには破滅があるわけです。その破滅から私たちを救おうとして、エゼキエルを神様が使わせてくださったように私たちも、こうやって毎日、この毎週、礼拝の中で聖書の言葉を聞く。そしてその中で自分の一歩一歩を照らす光、本当の現実って何だろうかということが見えてくるような私たちになるように、一人一人招かれているのではないかなって思うんですね。お祈りいたしましょう。主なる神様、私たちは自分は見えているというつもりで生きていても、本当のところ一番大切な自分自身を見失っていることが本当に多いなと思います。人のふりを見て我が身を正せとことわざにはありますけれども、それ以上に私たちを明らかにし、そして光を与え、どのように私たちが生き、決断し、自分自身を戒めていくのかということを考えさせるように、そしてその力を与えてくださる、そして私たちをそのようにして導こうとしてくださっている、愛してくださる、このイエス様の声に、どうぞ私たちはその招きに、本当に応えていくことができますように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。